神様、ありがとうございます。この誠実の朝、また、励ましてあなたがこのところに私たちを送ってくださることを覚えて、心から感謝をいたします。1週間、またそれぞれ、また家庭の中で、また社会の中で、あるいは学校の中で、またいろんな出来事もまた、ありました。決して良いことだけではまた、ありませんでしたけれども、どうぞまた神様がこの1週間の初めの日の朝に、あなたがまたよみがえられた、そのことを記念して、私たちはまた礼拝を捧げておりますけれども、どうぞ私たちの心の中に、あなたのまた大きな、また力をまたこの朝与えてくださって、一週間また元気に生きていくことができるように、前に向かって進んでいくことができるよう導いてくださいますように、心からお願いいたします。あなたにまた期待をいたします。主がどうぞ栄光を取りくださいますように、お願いをいたします。イエス様にお委ねをして、イエス、主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、教会校の、お話からまた一つしたいと思いますけれども、旧約聖書のエレミア記の、32章の19節というところにこういう言葉があります。人それぞれの生き方に従い、行いの結ぶみに従って、すべてに報いをされますとあります。よくこう十人十色と言われますけれども、人によってそれぞれ、考え方であるとか、好みというものが違うように、生き方もまた、十人十色といいますか、人それぞれであると。で、生き方はこれは人それぞれであって構わないんですけれども、聖書はこう選んだ生き方の、結末といいますか、それについては人それぞれが最後は責任を負わなければならないと教えています。人が選ぶ生き方、そしてその結末といいますか、それは3つあるように思いますけれども、第1番目は神をなしとする生き方で、私たちが当たり前のように眺めているこの宇宙であるとか、あるいはこの世界で自然と、でよく考えてみますと、ただごとではないと言いますか、そして誰でも一度や二度、人間っていうのはこれはどういう存在で、どこから来て、そしてどこに行くんだろうかと、そして人は何のために生きるのだろうかと、そういうことを考える機会はあるんだろうと思います。だが神様を度外視してこれに対する答えが得られるだろうかと、今のところ神を度外視した考え方の結論というのは、生物は35億年から40億年ぐらい前に偶然、自然発生したらしく、それが進化をして人間が誕生したと、いわゆる進化論と呼ばれるものですけれども、進化論によれば宇宙も生命も人間もこれは偶然の産物であって、偶然なので目的や意図があったわけではありません。ですから人は何のために生まれ、何のために生きるのかと、これに対する答えはなくて、全てがたまたまであり、なんとなくであって、なんかたまたま生まれ、なんとなく生きて、そしてなんとなく、死んでいくと、結局、人生というものには意味がなくて、生きる目的もないと、進化論は、そうなってしまいます。二つ目は、本当の神様ではないものを神として生きる、生き方といいますか、聖書ではよく偶像礼拝と言われますけれども、その偶像礼拝の罪というのは、これはもう世界中、もうどこにでもありますけれども、使徒の働きっていうところで、 見るとギリシャのアテネの町もそうでした。アテネの人たちはもう自分たちが思いつくままに様々な神様を作り出しては拝んでいました。そこでパウロはアテネの人たちに次のようなメッセージを書き送っています。レジュメの1番で使徒の働きの17章の24からこう書いてあります。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりませんと。神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知な時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますと。江戸中期の、国学者本居宣長っていう人が、こんな歌を歌っています。神といえば皆等しくや思うらん、鳥なるもあり虫なりもあると。この歌の意味は、人間は本来みんな神を求める心があるんだけれども、その神が人間の目には見えないため、人はさまざまなものをこう神として祭り、これを拝んでいると。その中には鳥もあるし虫もある。しかし鳥や虫を神として本当に人間は幸せになれるのだろうかと、そんな意味ですけれども、3つ目は、これはもう誠の神様を、神様として生きる生き方と。創世記の一章一節に、はじめに神が天と地を創造したとありますけれども、また一章27節には、神は人をご自身の形に創造されたと。あなたを創造された誠の本当の神様がおられると。すべてのものは創造主なる神様によって作られ、神こそがあらゆるものの設計者であり、デザイナーであり、私たち人間は神様のイメージに似せて作られたと書いてありますから、これとっても素晴らしいことではありませんかと。ここにこそ私たち人間の尊厳といいますか、何のために生きるのかと、私を今日このように存在させてくださったお方と、このお方のために生きることを喜びとすると、いろんな生き方が十人十色ありますけれども、私たちはどの生き方を、選んだらよいでしょうか。一言お祈りしたいと思います。人それぞれの生き方に従い、行いの結びに従って全てに報いをされますと。神様、またいろんな生き方があります。神をないとする生き方、神でないものを神とする生き方、誠の神を神とする生き方と、あなたが私たちをお作りになってくださった全能の天地創造の神様ですから、今日あなたにもう一度心を向けますから、あなたにまた心を向ける生き方へと私たちをまた導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは教科学校の話はここまでです。それでは大人のお話をレジュメに従って、レジュメの2番からですかね、していきたいと思いますけれども、有名な、中世イタリアの詩人、ダンテの新曲は、天国編と、地獄編と、二部構成ですけれども、ついにダンテは天国に入ったと。光り輝くこの素晴らしさを一体どう表現したらよいものか。地上の人には何人もこの御国の素晴らしさを語り尽くすことなど不可能であると。もう魂たちは声を揃えて、アーメン、アーメンと歌い、愛がもう光となって 輝いていると。もうホサナホサナ、神を称えるこう御使いの歌声が聞こえてくると。もうその様子はもうただごとではないと。一方、地獄の旅の方ではこうダンテが出会ったもう何人かのこう極悪人が苦しんでいました。一人目は、ヤコブの子ヨセフ。ヨセフにこうあらぬ罪を着せたエジプト女。二人目は、聖書の登場人物ではありませんけれども、トロイアの嘘つき男シノン。で、三人目がイエス様を裏切ったイスカリオテユダであると。まあ、一人目の、エジプト女ですけれども、まあ、創世記を読みますと、英雄アブラハムから数えて四代目と。エジプトに連れて行かれたヨセフは、エジプトを、まあ、ファラオに仕え、侍従長に気に入られるんですけれども、この侍従長のこう奥様が、あら、ヨセフってなんて素敵なのと、まあこう、書きくどくんですけども、人格高潔なヨセフは、手厳しく、まあこれを拒絶すると。で、この高貴なご婦人が、もう悔しい、逆恨みを抱いて、夫に、あなたの留守中に、ヨセフが私を誘惑しようとしたのですと。まあ、高官の夫に訴えたわけです。もう、侍従長の夫はもう、怒ったこと、ヨセフを牢獄に閉じ込めてしまったと。これが、ヨセフにあらぬ罪を着せた、まあ、エジプト女ですけれども、これはもう、人妻の方から、口説いてきたくせに、相手に拒絶されると、逆恨みをして、偉い夫に、まあ、虚偽を訴えると。ダンテが地獄で見たこうしたエジプト女は、まあ、極悪人の、まあ、講師とも言うべき存在で、創世記見ると、いや、この女はやっぱり相当これは罪深いなと、まあ、誰もが聖書を読んでそう思ってしまいます。二人目のシノンは、トロイア戦争の最中、トロイアの捕虜となって、巧みに、まあ、虚言を弄して、トロイアの王様を欺いて、木馬を城内に、まあ、引き入れた張本人です。人間としても卑しいし、トロイア王国、まあ、滅亡の、まあ、恨みを、まあ、背負っている人物です。シノンは許せないと。まあ、これはイタリア人の、これは一般的な気分であっただろうなと思います。3人目の、これは、まあ、イスカリオテユダですけれども、これはご存知のように、イエスを、まあ、売った、裏切った金貨30枚で売ったあのユダであると。そのユダとこう一緒に苦しんで、地獄で苦しんでいるのが、ローマの英雄、まあ、カエサルこと、ジュリアス・シーザーを暗殺したブルータスです。まあ、私たちとしては、へえ、まあそうなんですか。まあ意外ですね、とこう、ダンテに言いたいところですけれども、しかしそれが多分ダンテの、まあ、価値観であったんだろうと思います。ダンテという人は、これはイタリア人です。栄光の国、ローマですね。ローマの礎を築いた英雄として、カエサルがいて、そのカエサルを裏切り、殺し、まあ、暗殺した罪は深いと。まあ、ダンテにとって、まあ、ブルータスという人は、イエスを裏切った、まあ、イスカリオテのユダの罪に、まあ、準ずるほど、これは重いものであったんだろうと思います。まあ、そこはもう地獄の底の底ですけれども。 けれどもやがてこうせせらぎが聞こえてくると、頭上の穴から明るい光が差し込み、何かこう星が見えてきて、いつしかこうダンテは最後こう地獄を脱していくわけですけれども、もう三位一体を示す神の栄光がもう煌光と輝いていると、神を讃える天国のまあ歓喜といいますか、もうダンテはまあ呆然自失となり、激しい天の御国に導かれて驚愕にもううろたえるばかり、意識も思考もままならず、ただ愛と喜びに包まれ、言葉もなく、もう聞く耳もはっきりせず、ただただ立ち尽くしていると、もう栄光の主にふさわしい衣をまとった、そしてイエスが御国で立っておられた。表情にはこの上もない慈愛があふれ、この輝かしい御国の王様として君臨しておられたと。さて、このイスカリオテユダの最後について聖書は次のように記しています。レジュメの2番ですけれども、レジュメの2番、その時イエスを売ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだなと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊ったと。よく言われますけれども、一番のポイントといいますか、まずイスカリオテのユダに、悪意があったかどうかと、きっとその判断で解釈の色合いというのは、これはだいぶ違ったものになってくるんだろうと思います。いずれにせよ、この人生の幕引きの難しさといいますか、なんか最近こうそんなことをよく感じるんですけれども、なんて言いますかね、人生の幕引きの難しさというものをなんかこう感じるこの頃ですけれども、もしかすると作者の狙いも私たちにそんなことを考えさせると言いますか、狙いもそのあたりにあったのかもしれません。このマタイのレジュメの2番で27章3節に、罪に定められたのを知って後悔しとありますけれども、後悔先に立たずとは言っても、何も首つっちゃって死ぬことはないんじゃないのと、27章4節では、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと。ユダは遅ればせながら自分の罪に気がつく。俺としたことがなんと大きな罪を犯したのだろうかと。ユダは慟哭し、大地に身をよじらせ、そして銀貨30枚を握って、祭司長長老たちのもとへと返しに走っていった。で、こうした行為の延長線上に、生きて許されて幸福に暮らす方法はなかったんだろうかと思う人は、きっと多いのではないだろうか。あるいはまた、いや これはイエス様に対する裏切りの罪というのは、これはもう特別なものなんだよと。まあ、生身の人間はこう簡単には死を普通の人は選ばないよという人も、まあ、同様に多いかもしれない。が、まあ、どちらも、これは正論であると。イエスとユダとの関係は、裏切る者と裏切られる者。そして二人が、この関係というものを突破して、再び固い絆で結ばれるためには、いくつかのきっとこう厄介というものがないわけでもなかっただろうと思います。ユダについて言えば、まずこの善良この上ないイエスを自分が裏切って十字架につけて殺したこの忌まわしい現実というものを、自分がもしこれから生きていくということであれば、常にこう目を見開いてと言いますか、直視しながら生きていかなければならないという、そういう思いがあったかもしれない。憎悪、叱責、反感、軽蔑、冷笑、ありとあらゆるネガティブなものを浴びせられながら、生きていくということであれば、そうしたネガティブなものも甘んじて受けなければならない、そんな思いもあったのかもしれない。激しい自己嫌悪というものも十分にユダにとっては予測されたかもしれない。でもやっぱり何も死ぬことはないんじゃないのと、そう思う人はまあ、きっと多いだろうと思います。なんかユダとしては、この先どうやって生きていったらよいのだろうかと。イエスとの誓いを破った者として、当然、なんて言いますか、こう、人職と言いますか、人職剥奪さ、そうしたものも剥奪される必要も出てくるかもしれない。路頭に迷う不安も現実の問題として重くのしかかってきたのかもしれない。生きていくというのであれば、善とは決して安閑としたものではあるまいと。けれども、案ずるよりも有無が易しという理念にも、これは私たちが生きていく上で一定のまあ、真実が、心配なんかしたってしょうがないよ、もうと含まれています。裏切りから出発をして、幸福、幸せをつかんだ例も、決して世間にも、そして聖書にもないわけではありません。最後の有名な場面ですが、晩餐の後である。ペテロの場合、ペテロよ、はっきりと言っておこう。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度私のことを知らないと言うだろうと。ペテロは、イエスを裏切った後、やはり自分の、まあ、心の弱さというものを嘆いて、こう激しく、まあ、泣くわけですけれども、裏切り、そんな状況から出発して幸福をつかんだ例も世間にも聖書にも決してないわけではない。古い律法が支配をする旧約の時代ならば、いざ知らずと、もう信じるだけで救われるイエス様のもとであるならば、幾ばくかの困難はあるにせよ、 悔い改めというそういう手続きさえきちんと踏むならば、裏切り者ユダだって生き抜いていく道は許容されているだろうと。イエスの弟子としてしかるべき月日を過ごしてきたユダが、でそのことを知らなかったとはどうしてもこう、まあ、思えないと言いますか、もうイエス様を3年間見てきてるわけですね。にもかかわらずイスカリオテユダが最後途方もない死に出の旅を選んだのは、一体これはもうなぜだったんだろうかと。先日見れば、何かこうイスカリオテユダという人は死を選んだ人間としてこうして登場してくる、まあ定めと言いますか、なんかそういう運命をもしかすると、まあ、背負っていたのかもしれない、まあ、言ってみればもしかすると死にたい症候群と。本当にユダが死を選ばなければならない状況であるかどうかは、ほとんどこれは吟味なんかされていないんじゃないかと。イスカリオテユダには裏切りを決行する数時間前、それを回避すべきチャンスは十分に持っていた。持っていたというよりも与えられていた。ところが、まあ、人間の何て言いますか、この心理の狭間と言いますか、何かこうふっと決して神様の恵みが注がれてるんですけども、皆無とは言えない、この微妙なためらいと言いますか。ためらいによって、ユダは、まあ、そのチャンスを気がつけば逃していたと。裏切りを理由に死を選ばなければならないとなると、もう世の中は自殺者で、あぶれかえってしまいます。イスカリオテユダは決して世間知らずの愚図ではないとなると、まあ要するに、まあ死にたかったんだろうなというふうに、なんか結論としてこうなりかねないんですけども、でもこれについてもまあ答えはないと言いますか、福音書も示してはいない。ただイスカリオテユダには裏切りを決行する数時間前、これを回避すべきチャンスは十分持っていたのは、これは本当であると見るべきです。レジュメの最後3番ですけれども、ヨハネの13章の2節から5節、夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手作りを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐいで、拭き始められたと。いわゆる、まあ、最後の晩餐の時であると。食事の最中、イエス様は手を止めて、一人が、私を裏切ろうとしていると告げた。イエス様のすぐ近くに座っていたユダが体を傾け、 小さな声だったと思います。それは誰ですか？声も震えていたかもしれない。尋ねたと。イエスはパンを鉢に浸してユダに与え、あなたがしようとしていることをしなさい、今すぐにと。そう言った。イエスはユダの救いを諦めていたわけではなかっただろうと。そう言って晩餐の最中、イエス様は突然そう言ったかと思うと床にひざまずいちゃって、弟子たちの足を洗い始めた。奴隷の仕事ですね。弟子たちの驚きは半端なものではなかっただろう。そしてイエス様はその人の足、イスカリオテ、ユダの足も洗い始めるではないか。もうユダはこの時どんな表情をしていただろうか。ユダはイエスの鼻先に自分の足を突き出したんだろうか。イエスは悔い改めの機会を、最後のチャンスをこのユダに与えたのではなかっただろうか。ユダよ、足を洗いながらその心は悔い改めよ、人生に遅すぎることはない、神と和解せよ、なすべきことをなせ、今すぐに。そしてイエスはその人の足を洗う。ユダよ、聞いてくれ、私の声に耳を傾けてくれ、なぜ耳を塞ごうとするのか。私は99匹を差し置いて迷った1匹を探しに行く。思い出せユダ、まだ遅すぎやしない。ラザロの復活を見ただろう。これから起こることどもをお前に告げただろう。それらをもう一度考えよ。なすべきことをなせ。神と和解することだけじゃないか。なすべきことをなせ。今すぐに。もう選択の、もう最後のチャンスだった。イエス様の例え話の中に、俺は畑に行かないよ、手伝いなんかしないよ、強情を張ったけれども、最後になって、悪いなぁと思い返して、畑に手伝いに出かけていった、父の心にかなった息子の例え話。ユダよ、もう辻褄は全部合ってるんだ。私に立ち返れ。ユダには裏切りを決行する数時間前、これを回避すべきチャンスは 十分に持っていたと。イエス様は床にひざまずき、奴隷となってその機会を与えておられた。なんかこうユダさえも救わなければならないと、何かそう試みるこうイエス様の情熱っていうのは、何かこう尋常なものではない。相当に強い意志を持ってユダの前にひざまずき、もうひたすら彼の救いを願って何かこう突き進んでいる。そして一切の出来事がその決意を固めることに加担をしていると。ユダとイエスの関係は何だったんだろうかと、このテーマといいますかモチーフを何か一言でこう言葉で述べるのは何かこう不可能といいますか、考えれば考えるほどこれは極度に難しいと。まあ私たち読者はあるがままに読み、そこからイエス様の語りかけを感じて、まあ、聖書を閉じれば、まあ、それでこう良いのかもしれません。私としてはこう悔い改める機会を与える、そういうイエス様のデリカシーと、要するにユダは死にたかったんだなと、やっぱ最後はなんかそれをこう、まあ、感じてしまうと言いますか、まあ、正しい読み方かどうかは、そんなことは仲介書には一言も書いてないんですけども、まあ、正しい読み方はどうかはともかくとして、何か最後はそういうものを感じてしまいます。罪と裏切りと、そんな状況から出発をして幸福をつかんだ例は世間にもそして聖書にも決してないわけではありません。古い律法が支配する旧約の時代ならいざ知らず、私たちにはイエス様が与えられ、もう信ずるだけで救われる、私たちはイエス様の元にあるわけですから、人生にはいろんなことがある、幾ばくかの困難があったとしても悔い改めという手続きをさえ踏むならば、きっと裏切り者ユダであったとしても生きていく道は十分許容されていたのではなかったか。イエスの弟子としてしかるべき月日を過ごしてきたユダが、何かこうそのことを知らなかったとは、まあ、どうしても思えない。にもかかわらず、最後ユダが、もう途方もない死にでの旅を選んでしまったのは、なぜだったか。本当に死を選ばなければならない状況だったかどうかと。もう全く吟味されてはいなかったのではなかったか。イスカリオテのユダには裏切りを決行する数時間前、それを回避すべきチャンスを十分に持っていた。レジュメの3番読んでお祈りしたいと思います。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、 手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められたと。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。あなたは私たちのもとに一人のまたイエス様を送ってくださいました。そのイエス様の愛はおそらく私たちが何かこう普通考えている以上のといいますか、なんとなくさすがにユダは許されないだろうなとか、なんとなく私はそんな思いもまたありますけれども、けれども私たちが今思っている以上に、考えている以上に、学んできた以上に、あなたの愛はきっともっと大きく、また深く広く、そしてユダさんをも最後の最後までお救いになろうと、イエス様のまたそうした姿を私たちは聖書の中から垣間見ることが、やはりそうしたことがいいんだろうと思います。私たちはまたユダのようなものでは決してまたありませんけれども、そのことを思いながら、あなたのまた大きな、また深い恵みと愛が私たちの日々の歩みの中にまた注がれている、その眼差しを感じながら、私たちの善とも決して、まあ、安閑としてといいますか、鼻歌を歌いながらこう生きていけるということではまたありませんけれども、けれども恵みと光と愛のイエス様がまた共におられ、あなたがダンテが見たような、また御国をもの相続者として私たちをまた招いていてくださることを覚えてありがとうございます。いろんなことがあります。今しばしの戦いです。勇敢に戦い、走るべき道のりをしっかりと走って、栄光の冠が私たちには備えられていますと、どうぞあなたの御心に従って歩みを進めさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。